それではこの朝は御霊に仕えるものとされた私たち、御霊に仕えるものとされた私たちという題で、御言葉を問い継がせていただきます。前に地図が出ます。もう今日は説明はしませんが、先週私たちはパウロがエペソでの約3年間ですね、エペソでの伝道の後にキリストの福音のためにトロアスに行くのを見ました。でそのところで主はパウロのために門を開いてくださったわけですが、パウロの心には安らぎがなかったというのも、そこでテトスに会えなかったからですね。ですからパウロは人々に別れを告げてマケドニアへと渡りました。そしてそこでテトスに会うことができ、彼からコリントの人々の多くのもの、全員じゃないですね、多くのものが自分たちの非を認めて、今ではパウロのことをよく理解しているという知らせを、良い知らせを受けたわけですね、涙の手紙を通して。でそのことについてはだいぶ先のこの、そのテトスに会ったとか会えたからとか、そういったことは、だいぶ先の7章に飛んでですね、7章にその続きと思われることが書かれているんですけれども、でもその先週の箇所ではマケドニアへ向かいましたの後、パウロはしかし神に感謝しますと、神様への感謝を記すわけです。つまりいつでも私たちを、自分たちを導くことでキリストによる勝利の行列に加え、至るところで自分たちを通してキリストを知る知識の香りを放たれる神様に感謝すると彼は言ったわけですね。神様は私たちを導く、私たちも含めてパウロたちだけではなく、私たちを導くことで人々の中でキリストとその福音を述べ伝えさせてくださいます。でこの時にはパウロたちを導くことで人々の中でキリストとを述べ伝えさせたわけですけれども、彼らだけではなくて同じ務めは私たちにも与えられています。つまり神様はその状況や具体的な働きは違いますね。私たちはパウロとかのように常に旅をしているわけではない。そういう状況は違うわけです。時代も状況も違うわけですけれども、でも私たちを通して神様はキリストを知る知識の香りを放たれるわけですね。私たちを通して違う香りだと困るわけです。違う香りが放たれていると困るわけですね。キリストの香り。キリストを知る知識の香りが放たれる。で、そのためにいつでも私たちを導くことで、キリストによる勝利の行列に加えてくださるわけですね。イエス様の勝利の行列ですから、違う行列に加わってそのクラウドにいて、その人々の中にいて違う香りだと困るわけです。イエス様による勝利のこの行列に私たちは加えられることで、キリストの香りを放つわけですね。ですからパウロがそうであったように、私たちもこの神様の前にかぐわしいキリストの香り、神様がこの勝利をイエス様を通して与えてくださって、神様は私たちを導くことでこの行列に加えてくださっているゆえに、神様からしたらこの私たち、この行列はキリストのかぐわしい香りなわけです。我が子の香り、この勝利の香りなわけですね。ただその香りがどのようなものであるかは、それぞれ人によって異なると。つまり救われる人々にとっては命から出て命に至らせる香り、また滅びる人々にとっては死から出て死に至らせる香り、それがキリストの香りであると。そのようにして人々のうちで命と死の違いをもたらすわけです。本当はみんな命を得てほしいんですよ、イエス様を知ることで。でもその人々がどう受け取るかによって違ってくるわけですが、ね、命と死の違いをもたらすゆえに、キリストの福音を述べ伝えるということは極めて重要な務めと言えますね。軽々しい、そのどうでもいい働きではない、とっても重要なものなわけです。じゃあそのような務めにふさわしいものは誰なのか。先週の2章の16節後半から17節でパウロはこのように言いました。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストにあって語るのですと。皆さん、あなたはこの言葉からどんな印象を受けますか。 その務めにふさわしいものは誰かって言った後に、パウロは私たちは、まあ直接的にはそのパウロたちを指してますよ。パウロと同労者たちを指しているわけですが、私たちは、このようなものだって言ったわけですよね。どんな印象を受けます？パウロの使徒性を認め、彼の教えに聞き従う人たちには、あ、その通りだ、パウロは本当にそのような歩みをしてきた、そのような人だってこう同意できるわけですよね。じゃあ彼をこう非難した人々たち、彼を攻撃した人たちはどうであったのか。つまりユダヤ教主義者たちや偽教師といった人たちはパウロのこの発言をどう受け止めたのか。もう一度今日の一節から三節に彼がその続きですね、このように言っています。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか。それとも ある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とかあなた方の推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に記されていて、すべての人に知られまた読まれているのです。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってではなく生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです。コリント教会の多くの人はパウロのことを知っていましたね。もちろんパウロがそこで伝道したわけですから、多くの人たちは、その後加えられた人たちもいると思いますが、基本その多くの人たちはパウロのことを知っていた。コリントで彼が1年半もの間腰を据えて福音を述べ伝えた理由、それが彼自身からではなくってイエス様から出たことであって、つまり主が幻のうちに彼に現れて、恐れずに語り続けなさい、この町には私の民がたくさんいるからと、語られることで、パウロがそれに従ったことをみんな知っていたと思うんですよね。聞かされていた。その時でなくてもその後聞かされていたはずですよね。ですからそんな彼らに対して、このコリントの人々に対してパウロは自分のことを推薦する必要はなかったわけですよね。この言葉からして、私はこんな人ですよってする必要はない。コリントの人々にもう彼らは知っていた。またね、アポロが、そのアカヤ地方に行くときに、コリントに行く際には人々に推薦の手紙を書いてもらったように、まあ、今でもしますね。誰かにこの推薦状を書いたりするわけですよね。この人、信頼できますよとかでこうするわけですけれども、そういうふうに手も手を送るときにもその手紙をこう添えたわけですが、そのようにパウロには誰からもコリントの人々に宛てて推薦状を書いてもらう必要はなかったわけです。自分でもそうですし、誰かにお願いして私を推薦してくださいって言う必要もなかった。ましてやコリントの人々からでさえも自分のことで推薦状を書いてもらう必要はなかった。私たちはあなたを認めますよとかね、あなたは人として認めるとか認めない、そういうの必要はなかった。なぜか。それはコリントの生徒たちが、コリントの人々がパウロたちの推薦状であったからですね。で、この推薦状という言葉もね、ちょっと先週もそうですが、なかなか難しいですよね。聖書のこの言い回し、またパウロの言い回し、これは手紙ですから論理で考えようとしても、そのね、まあ私の理屈がというか頭がついていけてないだけだと思うんですが、なかなかこういろいろごっちゃになったりするんですけれども、でもパウロはこのように言うわけですね。あなた方が私たちの推薦状だからです。彼らはパウロが主の御声に聞き従って福音を述べ伝えた。で、御霊の力と導きによってその結果救われた人たちですよね。コリントの人たちというのは、パウロが自分でやったとか、ね、何もしてないのに勝手に救われたじゃなくって、パウロも主に従って語ったし、御霊がそのようにして働かれて救われたわけですよね。そのようにして彼らが救われた事実こそ、彼らの存在自体こそ、パウロたちが主から推薦されたもの、この主によって認められ、主から使わされて、主に推薦されたものであることを、つまりこの働き、福音の述べ伝える働きを主から受けていたことを証明するものだったわけですよね。何か他に手紙が必要とかじゃなくて、彼らの存在自体が、彼らが救われたこの存在自体が、もうその推薦状であったわけです。ですからコリントの生徒たちこそ、パウロたちの推薦状であり、それはパウロの心に記されている。 ね、もうそのことを、ね、紙になくても私たちの心が知っている、その私たちの心のにそれは記されているであり、それだけではなく全ての人に知られまた読まれているのです。というのは全く異教のこの世界にあって、コリントの人々がキリストの福音を受け入れて主に信頼して歩む者へと変えられたのは全ての人に知られているところであったからですよね。隠れたところではない。彼らの存在は皆に知られ、その彼らがどのようにして救われたか、他の教会もそうですよ、ピリピやテサロニケの人たちもそうなんだけれども、そのことはもう皆に知られている、皆に読まれていることだ。ですからパウロはあなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であるとも言いました、私たちの推薦状であってキリスト、英語ではからの手紙って From Christ ってありますけれども、キリストの手紙とか、このあたりが私もごっちゃになった理由の一つでもあるんですが、とにかくでも当時普通の手紙ならば墨で書くわけです。私たちだったらペンで、まあね、今は E メールとかの方が多いかもしれない、でもそれでもまだ手紙を書きますよね、書くわけですが、キリストの手紙としてのこのコリントの生徒たち、コリントの教会は墨で書かれたものではなくて、生ける神の御霊によって書かれた、神様の御霊によって書かれたもの、つまり石の板にではなくって、人の心の板としての彼ら自身の心にイエス様の手紙は書かれたわけです。そしてそれは実にパウロたちの奉仕によったわけなんですけれども、でも彼はそれを自分たちのしたことと考えるのではなくって、ただ神様から受けた資格のゆえだ。この恵みは主から受けたからだって、このように、4節以降でこう語っていますね。4節以降。私たちはキリストによって神の御前でこういう確信を持っています。何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。私たちは皆、生まれながらに自己中心なもの、つまり罪人ですから、何に対してもすぐに自分自身を中心に考えてしまいますよね。ですか？ね、話の内容も自分の方に持っていくわけじゃないですか、気づいたらね、ですからここでのパウロのことで言うならば、ね、主が現れてくださって主が語ってくださったと言いながらも、でもコリントの人々に福音を語ったのは私ですよ、私が彼らを導いたんですよ、私が彼らを救いに導いたと、それを自分の成し遂げたものかのように考える可能性もあったわけですよね。じゃあパウロはなんか自分を推薦してるのは、そういうことじゃないですよ。で、パウロはこういうわけで、私たちの資格は神様からのものです。神からこの資格をいただいて私はそれをしているだけです。何か自分がやってるっていうことを言いたいんじゃなくって、これは神様から与えられてしてるんですよ。自分がそのようにキリストの福音を語り続けてきたのは、その務めが主から与えられているからであり、それは主の恵みによると彼は言います。このところで恵みという言葉は出てこないですよ。でも他のところから見て、パウロはそのように理解していたわけですよね。これを私はしているとかっていうよりも、恵みによってさせていただいている。ですからパウロには自分自身を推薦する必要はなかった。また誰かに自分について推薦状を書いてもらう必要もなかった。もちろん推薦されないよりは、あの人はって言われるよりも、この人は信頼できるって言われた方がいいんですよ。でもそれを必要とすることはなかった。さらにコリントの人たちでさえも、ね、彼らは傲慢になりね、全然パウロの今までね、この時点に至るまでは彼らはそれをなかなか理解してなかったわけですよね。救われた時には違うかったと思うんです。でも、偽教師、ユダヤ教主義者たちが来て、いろんな間違った教えをね、入れてきた時に彼らは、パウロに対して、いろんなことをね、その同調したわけですよね。その批判とかそういったものにね。でも、コリントの人たちからでさえ、推薦状だという彼らからでさえ推薦してもらう必要はなかった。それによって、あ、よかった、私はね、ちゃんと働きをやったんだとかっていうことではなかったわけです。 この資格というのは主から来ているものであるゆえに、主の恵みにさせていただいているゆえに、その結果を私がね、何とかしてあなたたち私を推薦しなさいとか、誰かにしなさいとか、私が自分でしないとか、そういう話ではなかったわけですね。恵みを持って彼を救い、いつでも導いてくださるこのイエス様から推薦されることで十分であったからですよ。ですから神様から新しい契約に使えるものとなる資格を与えられたってここでパウロは言ってますが、それを資格を与えられたことは彼にとっては特権であったわけですよね。特権なわけです。これはいやいや押し付けられて、いやこうしないといけないんですか、ね、私の人生まだも残っているのに、ね、神様からのこういう働きしないといけない、そういうレベルの話じゃない、そういった話ではなくって、これは特権であったわけです。たとえそこに多くの苦しみが伴ったとしてもです。この時点でパウロはもうすでに苦しみを経験してきているわけですが、そうであったとしてもパウロはこれを主からの恵み特権として受け止めていた。じゃあパウロたちをして神様から与えられていた新しい契約に使えるものとなる資格とはどのようなものであったのか。新しい契約に使えるもの、パウロはその続きで、さっき読みました、その続きで、文字に使えるものではなく御霊に使えるものです。というのは文字は、殺し、御霊は生かすからですとこう言ったわけですよね。ですから新しい契約に使える資格とは、言い換えるなら御霊に使える資格ですね。神の御霊、イエス様の御霊に使える資格を与えられた。これは素晴らしいことですよ皆さん。御霊に従わないといけないんですか、じゃあ私自分勝手なことできないじゃないですかとか、そうじゃなくって、神の御霊に従うことの、その使えることのできる特権をいただいているわけです、資格をね。でこの新しい契約とか御霊については、預言者たちを通して神様は旧約聖書でこのように語っていますね。前に出ます、少し長いんですが、エレミア書とエゼキエルから見ますね。まずエレミアのところ31章31節から、見よその日が来る、主の御告げ、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ、彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。またエゼキエルの方では36章26節からでは、神様はこのように語っておられますね。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体のから石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。皆さん、パウロという人、ね、新しい、私たちは新しい契約に使えるもの、御霊に使えるものと、その資格を与えられましたと言いましたが、パウロはもともとこの新しい契約、やがてこの約束された新しい契約、ね、心に記される、その神様の御言葉が心に記されて、新しい霊を受けて、以前はイスラエルの民は守らなかったわけですよね、この律法を守って破ったわけです、契約を。でも、ね、やがての時にはこの新しい霊によって、この、心にね、刻まれることによって、ね、私の掟、この御言葉に従って歩ませて、定めを守り行わせる。神様がそうさせてくださるという、この約束ですけれども、パウロという人はもともとこの新しい契約に使えるもの、御霊に使えるものでしたか？違いますね。彼自身がこのように言ってます。ピリピの3章の5節から6節のところ、 前に出ます、はい、私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義、律法による義についてならば非難されるところのないものです。ね、この英語では最後ブレームレスって言ってね、出てきます。すごいインパクトが私にはねありますんで、もう咎められるところがない。でもすごい、まあ、ある意味自信に満ちたあれですよ。律法による義について言うならば、だから神の御言葉を守り行うことについて言うならば、私は落ち度のないものだ。自分で よっぽどね、よっぽど傲慢な人なのか、本当にそうなのか、どっちかしかないわけでしょ。で、パウロを知る人だったら、おそらく、いや、彼は本当にそこまで徹底してやってたんだろうなって言わせるでしょ。で、パウロはそのようなものであったわけです。で、つまり古い契約としての律法に仕えるものでした。文字に仕えること、つまりそれを守り行うことで、これ自体悪くないですよ、また後で触れますが、これを守り行うことで神様の前に自分の義を立てる生き方をしてたわけです。私がこれを守り行う、私がこれを成し遂げた、私がこれをしなければいけない、その主語が私なわけです。自分の義を立てる生き方をしてたわけですね。で、その面においては落ち度はない。ところが、そんな彼がたどり着いた先、そのような生き方、そのような心、そのような生き方からたどり着いたところはどういうところかというと、それは神の教会を迫害するところであった。つまり自分としては神様に従って、神様に喜ばれているつもりで一生懸命やってたわけですが、ね、で、自分の義を立てながらね、自分の正しさを主張しながら、私はこれだけ正しいですよ、これだけ守ってますからねって言いながらやっていたんですが、実はその反対を行っていた。神様の御心に反することを行っていた。彼自身は神様の側ではなくて、神様に敵対するものとなっていた。ところが、そんな彼をイエス様は選んで、神様はイエス様に会って選び、この上ない寛容を示すことで、パウロの罪を許し、パウロ自身を許し、ご自分に仕えるもの、つまり御霊に仕えるものとされた。ダマスコ途上での彼の改心の経験を通してですね、救いの経験。で、その時以来、彼はもはや律法の遵守、律法を守り行うことによる自分の義、人の義ではなくって、キリストによって示された、キリストの十字架の死と復活というこの福音の恵みによる神に義とされる、神に正しいとされる、この神の義に生かされるものとなったわけですよね。もう自分で立てた義は行き詰まったわけです。むしろ裁きを受けて滅びるばかりにまで行ったんだけれども、そんなものを主は許してくださった。どのようにしてか、ご自身が十字架にかかられた、この十字架の、許しの恵みによってですよね。ですから、そのようにして彼は神の義に生きるものとされた。それこそ新しい契約であり、神様がご自分の御霊によって、新しい霊、この私の霊によって行うとを約束しておられた、この救いのことですね。パウロはそのようにして御霊に仕えるものとされた。ただ、ここで間違ってはいけないのは、先ほども言った文字は殺すとパウロが言っているこの意味についてですね。この文字は殺す、この文字とは律法のことを指しているわけですけれども、それはね、律法、これは神様の御言葉です。立法は悪くて御霊は良いものだって言っちゃうと話がおかしくなる。神様はこの立法、実戒も含めて立法を、それを愛するイスラエルの民に向けて、彼らのために語られたわけですね。愛するからこそこのように行いなさいよ。だから立法を見るとね、特に実戒を見ると当たり前のことが言われているわけです。彼らを愛してくださる神様を愛する。ね、他に、心変わりというか、他に、移るなよ。ね、いない神様を作ってそれを拝むなよ。当たり前のことを言ってる。また、その後後半は、隣人に対して当たり前のことを言っている。わけですよね。ですから、それは神様からの愛のメッセージなわけです。で、 そういう意味において律法そのものは聖なるものなわけです。聖なる神様が語られた愛のメッセージであり、聖なるものなんです。ただその受け取り方に問題があるし、解釈の仕方と、あとは、この律法には私たちを内側から作り変える力はない。そのように言われてるんだけれどもね、それ私たちをそれを行わせるものに作り変える力はない。こうですよってこの愛のメッセージは語られてるんだけれども、私たちをそれをね本当に心から守り行うものとする力は律法にはないわけです。文字にはないわけです。つまり生まれながらに自己中心な私たち、それが良いものだと分かっていても、いや私はこれがしたい、いや私はこれを選ぶっていう、その、罪人の私たちを律法は変えることはできない。むしろそれは主の御心を拒み、それに従わない私たちの罪を明らかにするわけです。こうしなさいって言ってるのしない私たち、これはするなよって言ってるの、したい私たちね、その私たちの罪を明らかにする。つまり私たちが罪人、自己中心なもの、神を中心とするものではなく自分中心なものであることを律法は明らかにする。で、罪人であるゆえに律法は、その神様の御心を離れて文字に仕えて自分の正しさを主張しようとする人たちを殺すわけですよね。なぜなら律法によってそれはないですよ、義人は一人もいない、あなたは罪人ですよってそれを明らかにするからです。死に至らせるものだからですね。もう一度言います。文字自体、律法自体は素晴らしいもの、でも罪のある自己中心な私たちはそれを守れないだけであって、守らないんであって、それによって律法は私たちに罪あるものを断罪し、私たちはそれによって、死に至るって、その宣告を受けるわけですよね。律法によって生きるならばね。けど御霊はその文字によって罪に定められた私たちを生かす。御霊はキリストとその栄光、イエス様とその素晴らしさ栄光を証ししてくださる。つまりキリストの十字架の死と復活の意味、それが私たち罪人のためであり、罪人を生かすためであることを御霊が分からせてくださる。いつも言いますが、これはクリスもう分かっている人にとってはもうそうなんですよね。十字架を見た時に、あ、これが私のためになるんだけれども、分からない人にとってはどれだけ言っても分かれって言っても分からないわけです。むしろそんなもん信じてられるかっていう、その反発を覚えるわけですよね。ですから御言葉が語られる必要と同時に、御霊が私たちの心に自分の罪深さをこう分からせてくださることで、イエス様のそのためのイエス様の十字架の意味を分からせてくださらないと誰にも分からないわけです。御霊の働きなわけですよね。でも御霊はそのようにして罪に定められ私たちを生かしてくださる。7節から11節のところ、もし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があって、モーセの顔のやがて消え去る栄光のゆえにさえイスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったほどだとすれば、まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めにはなおさら栄光があふれるのです。そしてかつて栄光を受けた者は、この場合さらに優れた栄光のゆえに栄光のないものになっているからです。もし消え去るべきものにも栄光があったのなら、永続する者にはなおさら栄光があるはずです。すごいですよね。この栄光栄光栄光栄光ってずっとね、繰り返し何度も出てきますね。数えてもいいかもしれません、ね、で、御霊の務めはとは義とする務めなわけです。私たちができるっていうことじゃないですよ。でも御霊の務めというのは、御霊の働き、その務めというのは、罪人を義とする務め、そしてその義というのは永遠に続くわけです。それは一時、あ、義と良いと認められたけど、あ、また同じ罪人に戻ってずっと繰り返して、あ、今度はダメかもしれないじゃなくって、もう御子のイエス様の十字架によって、もう信仰さえあればですよ。信じる信仰は必要ですよ。からし種ほどでもね、足りなくても、でもその受け取る信仰は必要なんだけど、でもその義は永遠に続くわけですよね。もう義とされたらもう義なんです。 ね、だからコリントの人たちもその後なかなか問題があったんだけれども、彼らが信じていたらもう神の子供義とされたものなんです。いやでもこの彼らがもっとちゃんとしないとじゃなくって、彼らが問われるのは信仰ですよね。本当に信じていたらそれは疑われることはない。でも信じていなかったら、信じているつもりだから行いが悪いものであるならば、つもりではダメなわけですよね。だから信仰なんて、信仰に始まり信仰にで、至るわけなんですけれども、信仰で始まり行いをしようとすると、私たちはどこまで行ってもエンドレスで、自分の義を立ててもうクリスチャンになったから一生懸命しないと、神様ここまでやったから認めてくださるでしょうってやると、どこまで行っても平安がない、喜びがない。でもそうじゃなくて、イエス様によって義とされてるから、ここに帰りなさい。自分のその罪の行い、罪の心があったら、いつもイエス様に戻り、イエス様によってもう義とされている、この信仰に戻りなさい。そうするならば、この義がね、やっぱりあなた不義ねって言ってされることはない。イエス様によってもう義とされている、もう神の子供とされているからですね。でこれは永遠に続くわけです。パウロはそのような務め、つまり新しい契約に使える務めとしての御霊に使える務めを神様から与えられていると言ったわけです。そしてその務めがどれほど栄光あるものかを、ここでこの古い契約ですね、新しい契約とは対象、古い契約、つまり死の務め、死に定める務め、罪に定める務めとしての文字に使える務め、その比較の中でこういうわけですよね。でここで注目したいのは、その、務め、文字に使える、罪に定めるこの律法のね、その、務めというのが、栄光がなかったではなくって、それにも栄光があったっていうことです。あれはダメなもので、これは素晴らしいって言ってんじゃなくて、ね、そこにも栄光があったわけです。神様の契約ですからね。神様はこれをもって導くって言われたこのね、立法なわけでしょ。彼らに与えられたものでしょ。聖なるもの、栄光あるものですから、これにも栄光があったわけです。それですから、モーセが山に登って十戒をね、授かって山から降りてきた時のこのモーセの顔がね、輝いていたので、人々が彼をこう見ることができなかった。私たちが太陽をずっとじーっと眺めることができない。パッとは見れますよ。でもそのように、もう、モーセの顔が輝いていたので、覆いが被されていたわけですね。彼は人々と会う時に覆いをね、こうつけて。で、そのことはまた後で覆いが取り去られるということがね、続けてこう語られていくわけですけれども、でもモーセもその輝きがあったわけですよね。神の栄光を受けていた。その文字に使える務めにも栄光があったとパウロは言うわけです。だとするならばですよ。だとするならば、神様が約束しておられた。ね、でも人々はそれを従うことができなかったから破ってしまったってさっき見ましたけれども、ね、なわけですが、神様が約束しておられたその新しい契約に仕えるこの務め、罪人を義とし生かすこの御霊の務めには、どれだけ栄光があふれるでしょう。どれだけこれが素晴らしい働きでしょうかっていう意味です。その御霊の務めはパウロたちだけではなくって、イエス様を救い主と信じ、彼の十字架の死と復活の命に預かるこのバプテスマを受けることで、賜物として、ギフトとして、御霊を受けている全ての人、私たち、皆さん、あなたに今日与えられていますね。私はこのギフトが違うからね、そのギフトの中でもそのギフトが、賜物が違うからとか、じゃなくて、私たちに、この御霊の務めを与えられているわけです。私たちがいろいろ奉仕をするのも、その奉仕自体がゴールではない。わかります？いろんな与えられているそのあれは、これをして、ああ、私が気持ちよくなった、満足したとかではなくて、これを通して、イエス様が語られるためですよね。わかります？で、私は口があって言う人もいるかもしれない。で、その通りでしょう。実際の働きを通して手足を使っての人もいるし、言葉で語る人もいると思いますが、でもそれが、じゃあ私はこれをやってたら勝手にキリストの香りが放つじゃなくって、それでも私たちは救われたものとして、ね、自分の証はできるわけでしょ？ イエス様が救い主だ、この方によって救われた、聖書から説教ができなくても、でもそういう意味において私たちは皆この御霊に仕えるものなわけ。そのことのために、じゃあね、このだある人がその関係を作ってね、いろんなあらゆる奉仕を作って関係を作った、でこの人が祈ってほしいね、ああ私悩んでるんだって、それを聞いて一緒に祈る、その中でイエス様を明かしする、それもこの奉仕なわけです。でそのことのためのあらゆる働きであって、これをしたら神様喜んでくれるからっていうことではない。喜ばれますよ、忠実な子供たちは。でもそれ自体が目的ではなく、そのことを通しキリストの香りが放たれることを神様は願い、私たちをそのように導かれるわけですよね。では皆さんいかがですか。今日あなたはイエス様を信じる者、御霊をうちに宿す者として御霊に仕えておられますか。このお方のこの聖霊に仕えておられますか。難しいですよね。目に見えないので、そう言ってもじゃあこうしてああしてっていうのは難しい。でも少なくともここでは心の中にとかね、心に書かれたとかありますけれども、皆さんの心の中で本当にいつもこの主の御霊により頼む、その心、この方に導いてくださいって、そういうより頼むその心、その使えている歩みっていうのがありますか。それとも主の御心としてのキリストの義を無視して自分が神の御言葉を、私がこれを行う、こう言われているからこうしないといけない、私の行い、ね、主張することで神様の前に自分の義を立てようとしておられますか。つまりあなたは自分自身の心に仕えるものですか。私がこうだと判断する、そういった自分に仕える人ですか。神様は自分自身のその罪、自分のその自己中心性と向き合うことをせず、自分の義を立てようとする、無理なんですよ、立てようとしても、神様全てご存知です。でも立てようとする人を低くされる。なぜか分かります。いや私はこれをしてる、私はこれを成し遂げるっていうね、いいんですよ、奉仕はしてくださいね。でもその心の態度、私はこれをしないとこうだっていう、そういうね、そういう人を低くされる、自分の義を立てようとする人をね。なぜか分かります。その人のその心の態度が、その人のプライド、自分を誇るところから、ね、自分その高ぶりから出ているからですよ。ですから、ね、でもみんなあるでしょ、皆さん、ないです。私たちが、いや、こうであってはいけない、こうあるべきだ、ね、ね、こうしないというと、神様もこうしてくださいって言ったときには、私たちは明らかに神様より上でしょ。そうでない神様の計画があるってね、聖書ではね、で信頼しなさいって言うんだけど、いやいやいや、でも神様は私の方法で私のタイミングでしてくださいって言った時には、私が上なわけですよね。でそれを見てへりくだった人っていう人なんかいないでしょ。だから神様から見たそのプライドなんですよ。神ではないね、自分の命も伸ばせない、でもその私たちが、私は知っている、大統領よりも知っている、首相よりも知っている、何々より知っているって言ってね、変な意味で捉えないでくださいよ。でもその私たちがこうだって意見するときには、意見はいいですよ、でも私たちは気をつけないと、その高ぶりが神様の前にも、私はこうだね、あなたのプランは良くない、私がって言って、そのプライドは神様の前に砕かれるものですね。それは神を信じるものではなくて、私を信じ、私を誇るものだからです。でその結果は滅びです。義に至る道ではなくって、死に至る道ですね。ゆえに神様はそのような人を砕かれる。でも神様はご自分の前に、自分がいかに自己中心なもので、誇り高ぶりやすく愚かであるかを認めて、へり下る人を主は義と認めてください。もうそんなものでなくなったって言い切れたら、よしとしてくださんじゃないですよ。認めて主を助けてください。主の前にへり下るものを、主は御子イエス様のその贖いを通して私たちを良しとしてくださるわけです。そのへりくだりをね、見て、なぜならイエス様はその罪人のために、私たちのために十字架にかかり、 身代わりの死、贖いの死を成し遂げてくださったからですね。そしてその復活の命をもって新しく神の子供として生まれさせることで、私たちを神様の義、神様の正しさに生きるもの、御霊に仕えるものとしてくださいました。そしてそれはご自身の恵みによったわけですね。私たちが獲得ではなく、主からの恵みによった。ですからそのようにして主の御霊に仕えるものとされた人は、私たちはもはや自分で自分を推薦する必要はない。また外側を装って、外側を装って、でも自分の心を偽りながら、自分の心を知ってますよね。自分がどんな考えをしてたかね、人が見てない時どんな思いか何をしたかって知ってるわけ。それを偽りながら外側のを装うことで、他の人から推薦を受けようとする必要もない。なぜなら私たちはパウロのようにイエス様にあって、すでに神様に受け入れられているからですよね。このお方に私たちは受け入れられている。その素晴らしさを持ってじゃないですよ、じゃなくて、むしろそうでないんだけれども、そのそうでない自分を認めてしようってへりくだる、そのことを通してですね、皆さん御霊に仕えるもの、務めとは実に神様に仕えることです。このお方に仕える、当たり前のこと言ってますよ。神様に仕えることは御霊に仕えることです。神様とこの方が別々じゃなくって、御霊に仕えるっていうことは神様に仕えることですね。そしてそれは栄光にあふれた務めです。その歩みを通して神様ご自身の栄光をますます私たちに分からせてください。イエス様の十字架の意味をますます分からせてくださる。私たちがこの世において執着していたものから解き放ってくださって、自由にしてくださって、いよいよイエス様を待ち望み、いよいよ天国、新しいその天と地、新しい命を私たちは主にあって待ち望むものとして、ね、無理やりにじゃなくて、そのように主がご自身の栄光を表してくださる。御霊を通して私たちの神様は全く暗い部分のない、暗い部分の全くない光の中に住まわれる栄光の主だからですね。この方のうちには暗い闇がない、罪も全くそれがない。このお方に私たちは使えるものとして、本当にその栄光を私たちは与えられていますね。このお方に使えるものとさせていただきましょう。お祈りします。